それから1年後、かな先輩と同じ学校に無事合格したあなた。吹奏楽部へ行けば会えるかもしれないと体験入部してみたが、先輩の姿はなく、入部していないことが分かった。入学してから2週間、学校でかな先輩を見かけることはなかった。土曜日の午後、下校しようとすると雨が降り出し、傘を忘れてしまったあなたは、止むのを待ちながら、空をぼんやりと眺めていた。その時、後ろからあなたを呼ぶ、聞き慣れた声に胸が高まる。かな先輩の声だ。
あかねちゃん。あかねちゃん、今帰り？傘忘れちゃったの？
傘に入っていく？じゃあバス停まで一緒に行こう。はい。久しぶりだね、こうやって一緒に帰るの。もう学校には慣れた？
耳元から聞こえる先輩の声に、ドキドキが止まらない。会話をするだけでも心が躍る。同じ傘に入り、体を寄せ歩くと、先輩の手や肩が触れて、体が熱くなる。
あかねちゃん、すごく綺麗になってて、髪も長くなってたから、入学式で見かけたとき、人違いかなーと思って、声をかけそびれちゃったんだよね。髪、本当に綺麗だよね。いいなー。私もあかねちゃんみたいに伸ばしてみようかな。ねえ、髪、触ってもいいかな？へえ、毛先の痛みないし、ツヤもあって綺麗。羨ましいなあ。あかねちゃん、手、つないでいい？一緒に傘持とう。すごく柔らかくて可愛い手だね。どうしたの？顔真っ赤だよ。恥ずかしがることないのに。女の子同士じゃない。ねえ、姉ちゃん、もしよかったら、これから…
あ、もうバス行っちゃったよ。
ここのバス、次まで時間かかるんだよね。
あかねちゃん、こっちに座ろう。
私ね、入学式で茜ちゃんを見かけたとき、声をかけそびれたって言ってたでしょ？あれ、嘘なんだ。入学式で見かけたとき、すぐに茜ちゃんだって分かった。すごく嬉しかった。1年ぶりに見た茜ちゃんは、とても可愛くなってた。でも、すごく不安になったんだ。前とは雰囲気も変わって、好きな人、彼氏とかできちゃったのかなって、そう思ったら寂しくなって、入学式の時、声をかけられなかった。あかねちゃん、私ね、 好きな人いるんだよ。何年も前から好きだった。もしもね、私の好きな人が茜ちゃんだったら、茜ちゃんはどう思う？答えに困るよね。私ね、茜ちゃんのこと好きだよ。今までずっと好きって言えなかったんだよ。茜ちゃんは私のこと好き？嫌い？好きだったら私の目を見て。茜ちゃんはいいの？私、女の子だよ。いいの？女でもいいの？友達とかにバレたりしたら変な目で見られるかもしれないよ。それでも私のこと好き？ねえ、好きだったら好きって声に出して答えて。茜ちゃんは私のこと好き？ねえ、茜ちゃん、キスさせて。
それからカナと付き合うことになったあなた。高校3年間、二人の付き合いは順調に続いた。卒業後、教師を目指すためにカナと同じ大学に受験し、入学後、塾の講師のアルバイトを始めた。夏期講習の最終日、担当をしていた6年生の生徒から、授業終了後に相談をしたいことがあると言われたので、教室で待っていた。
先生、相談というか、私、先生のこと、ずっと前から、好きでした。女の人にこんなこと言うの、変かと思うかもしれないけど、本当に、大好きなんです。付き合いたいとか、そういうの、自分でもよくわからないんですけど、もしよかったら、休日とかに会ったりしてくれないですか？
突然の告白に戸惑うあなた。過去に告白された雫と同じ年の女の子ということもあり、二人が重なって見える。雫に対して後悔もあったので、この子にはちゃんと対応してあげようと思い、優しく答えてあげた。生徒を駅まで送った後、一人暮らしをしているカナの家に帰った。
へえ、そんなことあったんだ。あかねは偉いよね。ちゃんと傷つけないように断れるんだから。いいなあ。私もそんな純真な子から告白されてみたいな
あ。冗談だよ。子供には手出さないって。
まあ、私は手を出された方だけど。
え？なんでもない。
あかねのそういう優しいところ、大好き。
おいで。
正直言うと私、その生徒の子にちょっと嫉妬しちゃったかも。だから今夜は ぱいいじめて眠らせてあげないから。いいよね。
無言で抱き合う二人。甘い快楽の中、意識が薄れていく。卒業したカナは、春から仕事で、ここを離れることになった。カナの部屋には、引っ越しの段ボールが並べられていた。
だいたい荷造りは終わったかな。
どうしたの？やっぱり寂しい？
どうしてもやりたかった仕事だから、3年間だけど我慢してね。
わがまま言って、ごめんね。
定期的にこっちには帰ってくる予定だし。
ね、だから顔上げて。
ごめんね。あかねも教員採用試験とかで忙しいし、あっという間だよ。帰ってきたら一緒に住む家、探そうね。大きなベッドも買おうね。猫も飼いたいね。
カナに抱きしめられながらあなたは、うん、うん、と返事をし、背中に手を回し、ぎゅっと抱きしめ返した。無言で抱き合う二人。静けさで部屋の時間が止まったように感じる。このままずっと時間が止まればいいのに。そう思ったとき、お腹をぐーっと鳴らしたカナに、思わず二人で笑いを吹き出す。
あかね、ご飯食べに出かけようか。
採用試験に無事合格し、高校の教師になって2年目の春。休日、オープンカフェでお気に入りのスイーツを食べながら、カナとおしゃべりを楽しむ。お互いの左小指につけられた新しく買ったペアのピンキーリングを見て、あなたは嬉しさで笑みをこぼす。自然とテーブルの上で手を優しく握り合う二人の周りには、ゆったりとした穏やかな時間が流れる。
先生になってもう1年経ったんだよね。なんか茜が先生やってるなんてちょっと想像できない。
だって先生というより生徒にしか見えないもん。
バカにしてないって。
何年経っても茜は変わらずずーっと可愛いってこと。それにしても茜、気が早くない？まだ私がこっちに帰ってくるまで1年あるのに、一緒に住む家を決めちゃうなんて。まあ新築 2LDK で、あの安い家賃だったら即決なのはわかるけど、でもこっちに帰ってきた時の泊まる場所があるのは便利だし、それに時間が許す限りエッチできるしね。
先生、偶然ですね。
こんにちは。
振り向くと、そこにはあなたの学校の生徒がいた。あなたが学校で担当している図書室の委員の二人、さつきとみのり。握っていたかなの手を離し、笑顔で挨拶をする。
先生もこのカフェによく来られるんですか？ここのスイーツ、美味しいですよね。
私たちも、さつき先輩とよくここに来るんですよ。
学校とは雰囲気が違って、普段の先生、可愛いですね。あ、でも、学校での先生も素敵ですよ。
さつき先輩、そろそろ行かないと、映画の時間に遅れちゃいますよ。
先生のお友達との時間を邪魔しちゃってすいません。あ、これこのお店の割引券なので使っちゃってください。では失礼します。
失礼します。
とっても素直で可愛い生徒だよね。
へえ、二人とも学年で成績がトップの子なんだ。あんな生徒に慕われるの見てたら、私も先生目指せばよかったよ。
でさあ、あの二人、付き合っちゃってるのかな？
違うの？でも、あの二人からラブラブ感すっごく出てたけどな。
なんか高校時代の私たち、思い出しちゃうよね。その後、穏やかな春の休日を二人きりで楽しんだ。
土曜日の放課後、少し長引いた職員会議を終え、休館の図書室へ向かっていた。今日は全部活が休みの日なので、校内は静まり返っていて、少し寂しさを感じる。渡り廊下を歩き、休館の中へ入っていく。廊下の突き当たりに見える図書室では、委員の生徒が届けられた新しい本の登録作業をしていた。扉を開け、図書室へ足を踏み入れると、目に映る光景が映画のスローモーションのようにゆっくりと流れ始めます。そして、この先の出来事をあなたは思い出すことができません。そうです。ここから先の記憶はもうありません。これからあなた自身が体験し、選択していくことになります。結末もわかりません。何が起こるのかもわかりません。選択を受け入れるのも、拒むのも、あなたの自由です。あなたはどうしたいですか？どうなりたいですか？あなたは誰ですか？あなたは二宮茜。心から望むものに身を任せてください。さあ、あなたの物語が始まります。